はい、四式の七章の一節から七節前です。ギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起きと、これは今までにも何度も出てきたところです。重要なことは朝早く起きると。これは特に昔は電気がなかったので、当然夜寝るのが非常に早いわけです。電気がないというような生活は現在ではほとんども想像もできない。これは江戸時代なんかも全部そうなんだけれども、ああいう時代劇では夜でも煌々と明かりがついて、だからほとんど真っ暗に近いぐらい暗いと、ろうそくとかなんとかそういうものごくわずかしかないから非常に暗いわけですね。それでそんなに夜通しですね、12時間もつけるようなことはこれはなかなか大変だったわけです。ですからほとんど全ての家真っ暗です、日が暮れたらも。ですから夜明けとともに当然起きると。だから重要だと思ったら当然これは朝早く起きるわけです。現代は夜が遅くまで起きるから朝早くなかなか起きられなくなってしまったと。夜中中仕事とかですね、電気で、でもやっとそれもコンビニとかが時間制限というふうなことが当たり前のことなんだけども、そういうことに人手が少ないというので向かってきつつあるということですね。で、こういうふうに重要なことは今でもだけど、この精神ですね、朝早く起きるということはいわゆる普通の一般の健康にもいいということ、早に早起きて前からこれは昔から言われて、実際に、当然そのことが言えるということですね。で、この、福音書の中でもですね、イエスが墓に入れられたと。墓といっても日本のような墓じゃなくて石灰岩の、穴をくり抜いたようなものが自然的にもあったりして、そこもっと大きくして、一種の横穴みたいなところに入れるわけですね。で、だから石で大きな蓋ができると。旬の初めの日の明け方早くと、準備しておいた香料を持ってその墓に行ったと、というふうにルカの福音書でもですね、イエスの復活、女性たちもそんなことは全く信じてはいなかったけど、せめて、そこのイエス様にですね、死んだ死体にでも香料を注ごうという香料で香料を持って朝早く見たと、そうしたらそこにですねイエスの遺体がなかったと。で、ここに輝く衣を着た人が二人現れたという、そういうことがあります。でこの復活という極めて重要な、最も重要なことにおいても、それを初めて歴史を初めてはっきりと知らされた人は朝早く起きたと。でこれは早くから目覚めるという象徴的な意味がある。私たちも常に目を覚ましているということですね。でここのところでも朝早く起きてと、そしたらですね、この主が言われたのはちょっととても意外なことを言われたわけですね。でこれはイスラエルはもう非常に弱くなっておったわけです。で次々と滅ぼされてしまうと、これは前のところに書いてあったわけですね。ミディアン人が来てですね、みんな奪い取ってしまった、イナゴの大群のようだと。今東アフリカでちょっと我々には想像もできないようなイナゴの何億匹というの膨大な大群が人を一日でもうみんな食べてしまうという、今でもそんなことがある。この時昔からですね、エジプトの時代からイナゴの大群のようだと、人もラクダも数知れない彼らは来てその地を荒らし回った、イスラエルはミディアン人のために甚だしく衰えてしまった、そこでイスラエルの人々は主に助けを求めた、 そして必死で助けを求めたら神様が答えて、これがまあギデオンと、そういう状況だから、とてももう弱体化してしまったわけです。散々攻撃され略奪されて、いやだから敵軍は非常に多いわけですね。それなのにまず言われたのは多すぎるって、この聖書の見方っていうものは通常の見方と全く違う。例えば経済問題っていうことは最大の問題だというふうにですね、今度のこのコロナウイルスの関係でも、消費税上げたもんだから落ち込んだと、需要が。さらに今度のことで、経済がどうなるかという、戦争が起こったのも一種の経済問題があったわけですね。で、日本だけではどうも難しいと。そこで最初は100万もの死体をですね、中国の満州地方に移住させると。すでにそこではもちろん満州に住んでいる人は当然おるわけですよね。そんなところへ100万という単位でですね、日本の農家からそこを送り出すんだという。それでは実質は略奪、あるいは極めて安く、強制的に買い取ってしまったと。住む家も追い出したと、中国人が住んでいる、そういう卑劣なことをやってしまったわけですね。そういう満州政策というものをほとんど現代の日本人は知らない人が非常に多いと思いますが、そういう経済問題というのを非常に大事だ大事だと。ところが経済って要するに何かというと、お金の動き、物の動き、物の動きはすなわちまたお金の動きですよね。ですから経済問題を第一することは要するにお金を第一とする考え方なわけです。でお金があったら軍事力も増える、人もたくさん雇えると。で、高い給料を出して軍人もたくさん兵隊にできると。だから当然そういうこの世は経済力、またこれは軍事力も経済力が元になっておったわけですね。日本も全然工業なんてもうろくになかったけども、ヨーロッパから紡績工業をですね、技術を取り入れて、で農民の娘さんたちを12時間も労働させて紡績助行という形で、そして経済的にお金をたくさん儲かってきたと。そこで軍艦をたくさん作っていったわけですね。そして戦争をしたと。で戦争もそういう経済問題、聖書の場合はそういう数とかお金とかでなくて、神様の力いかに働くかと。お金中心ではなくて神様中心だ。神様のご意志中心だから全く元が違うということですね。こういう考え方は我々は全く耳にしなかったわけです。このヨーロッパキリスト教の伝統はもう少なくとも2000年も前からこういう根本的な方針が知らされてきたわけですね。宣教によってローマ帝国時代続いて、日本はそれから2000年経っても世界でも 1% なんてのはほとんどないわけです。でここで、そういったことの一つが現れているわけです。神様が多すぎると言われた。人間の考えとしては多すぎるはずがないと。相手はイナゴの大群のように襲いかかって、もう我々滅びそうになってきたんだとと言い返すでしょうが、神様のご意志全く違うというんですね。 多すぎるからミディアン人を手にその手に渡すわけにいかない。今のままでミディアン人を勝利させ、ミディアン人に対して勝利させたら、お前たちは私に向かって心が高ぶる。自分たちが強力な軍隊を整備したから勝ったんだと、こういうふうに神様中心で自分たちが勝ち得ることではなくて勝利することもみんな神様が本来与えることだから、それを神様のおかげだと思わないで、数が多いと自分たちの力でやったんだと。でもこれが根本的な間違いだというふうに書いてあるのに、一般的にはですね、日本では自分の力、自分たちの力で金メダルを勝ち取ったと、あるいは自分の力努力した、あるいは親の経済力で、まあ、東大行ったとか道行ったとか、そういうふうになるわけです。自分の力でやった、あるいは人間の集団の力でやったと当たり前なわけですよね。スポーツなんかも典型的なもんです。勝ち取った、でお金で、巨人軍なんかは優秀な選手を膨大な金でかけて買い取るというふうなことは前からあるわけです。いや、ここではそういうことじゃなくて、まず選別をするというんですね。で、最初は恐れながらついてくるようなものはみんな帰れと、そうしたらこの2万2000人が帰ったと、まあ、こういうふうに集められた、まあ、3万2000人集められたのに2万2000人がもう恐れるものは帰れと、みんな恐れてたと、大方が恐れてたわけですね。1万人でも多すぎると、こういうような考え方は全く我々には考えられないことです。相手はいくらでもおるのにと。で、今度その選別の仕方が、最初はですね、まあわかる、恐れとる、怖がっているものは戦う力なんかないからもう帰らせるって、まあまあわかると。だから次に選別するって言ったら、我々普通どんな仕方で選別するだろうかと、といったらこういう選別っていうことは、まるで、全く誰一人予想したことがないような形で神様は選別する。まあ、これはキリスト者に選ぶのはこの世の悪の霊との戦いのために呼び出すわけです。で、そういうこととまあ通じておるわけですが、私たちがどういう基準で、たくさんの人がおるのに選び出されたのかということもありますが、クリスト者もいつの時代でも少数、まず少数だったわけですね。どこに伝わっていく場合極めて少数だったけれども、この少数の人に大いなる力を与えたと、ここでもまあそういうことですね。基本的にいつもそれがあったわけです。まず少数の人たちを呼び出し、そして力を与えたと。で、ここではどんな方かといえば、水辺に下って、まあ、水っていうのは非常に、イスラエル全体は本当に水が貴重で、この点は日本では全く想像ができないことです。で、エンハロドってありますね。最初エンっていうのはその、オアシス、水が出ている、湧き出ているようなとこ、エンっていうわけです。エンハロド、ハロドのそのですけども、これはまあ私も今から二十数年前に行った時にここに来たわけで、行ったわけです。今もこの3000年近くも前と変わらず水が流れ出てるんですね。その石灰岩のくぼみから水が突然流れ出てるわけです。こういうような、ああいうような流れ出し方は日本では もう見られないですね。日本はずっと遡っていったら山をずっとだんだん谷が浅くなって、そして、ずっと登り詰めたらだんだんだんだん小さくなってですね、深い渓谷も普通の谷川みたいになって、でずっとその谷川を登り詰め、最後にはもうほとんど水がなくなって、それからその尾根筋に出て、で山からはるかにこの山の向こうにあったところが見えてくるわけです。実際に私が安住と逗子で名高い由良川ですね、日本海に注ぐ由良川の源流地帯、そこ行くには極めて困難であったので、ほとんど行く人がなかったわけですね。どこから行っても大変な距離なので、まあ、テントを使って、山小屋なんかもない、もちろん店も何も一切ないわけです。それで、まあ、6日ほどもかかって行ったわけですが、そこで源流をとたどってたとして、その由良川の本当に水がなくなって、最後に今度に覚えてるけど、もう水が湧き出る水みたいになって、それがずっと歩いてやっと日本海見えるピークまで行ったわけですね。900メートルぐらい、800ぐらいの、そういう形になっているわけです。日本ではどこにでも水があるわけです。平地でも多摩では山で、ところがこのイスラエルのところでは突然あるところからですね、山の何もないところから石灰岩の裂け目から流れていってると、そういう非常に貴重なものであるから、しかも今のようなプラスチックの水筒もない、持っていくって言ったら持っていかない、羊のヤギの皮袋みたいなもんですね。だから水があるというと、まあさっと行ってですね、で慌てて飲むと、必死で飲むと、当然そうなるわけですが、そしたら犬のように舌で水を舐めるもの、膝をついてかがんで水を飲むと、別にしなさいと、犬のように舌でそのペタッと川辺に小さな水の流れですよね。で実際の私たちも、この川にペタッと横になってそこから水を飲んだというのを覚えていますが、そうした水を手にすくって思ったのが、1万人のたった300人だったと。そうしたらこの手から水をすすった300人ですくうのだと。だから自分は恐ろしくないという人が1万人もおったのに、1万人おったらたった300人、こういうようにですね、ちょっと驚くような仕方で、しかもこのどうしてこのような仕方になったのか、今言ったように水が非常に貴重なものから、水があると言ってパッとこう飲みに行くと、で、食事にしても今でも東南アジアとかその他のアラビア関係でもたくさん手で食べると、ごく当たり前っていうのはこれでもあるですね。箸だとか水がないから洗えないんだからというわけです。汚れだっても砂でそのままさっとこう擦ったら取れると。ですから、まあ、そういう水が貴重なところでもパパッといってですね、犬のようにパーッと飲んだりしないで手から水を飲むと、そういうところをですね、まあ、落ち着きというか水の乾きに耐えると、まあ、そういった側面からたった300人を残した。この、まあ、三っていうのも一種の象徴的な意味があるわけですね。神と御子、キリストと聖霊と、三つは同じだと。違う現れ方をするようなけれども、本質的にみんな同じだと。三位一体という、言葉ができて、これは教義って言うべきもので、人間が作ったものでない。聖書にそういうことが書いてあるからいいわけです。このように神様がその信じる民を用いるときには少数を用いると、で、これは実際にエジプトでですね、長い間 400年とも書いてあるところがありますけれども、エジプトで奴隷のように働かされて、そして強力なエジプト軍にそんな奴隷が歯向かえるはずがないんだけど、そんな状況から民を導き出したっていうのはたった一人、まあアロンも手助けという形がありましたが、でも実質的にはモーセ一人に神様が神の言葉と力を与えたわけです。だからたった一人でも、例えば宗教改革という全世界に今日至るまで絶大な影響をしたのがルターの宗教改革なんですね。宗教改革というと昔のことの何かある出来事のように思っているが、今日ももう全部これ続いているわけです。日本のこういったキリスト教のさまざまな女子大学とか女子教育、内村勘堂のそういったものをたどっていくと、アメリカにプロテスタントが入ったって。このプロテスタントはいわゆるルターに始まるわけですね。ですからルターを起こした宗教改革というのはアメリカという国重要な、極めて重要な精神的な支柱になり、でそれが日本にも伝わってきてさまざまなことが起こっているわけです。そういうようにルターたった一人に特別に神様が力を与えたら何百年となくその影響は続くと。その点で、多数があったらいいということではない。だから例えば民主主義というと非常にいいことのように一般的に思われがちです。ところが民主的にはある致命的な欠点を持っているということは、すでにプラトンがですね、キリストの何百年前、ソクラテスもはっきり言ってる。私もその大学を卒業する前年からプラトンを読み始めて、初めて哲学的思索というものはどういうものかを知らされて、それは多数決、民主が当たり前だと、それは一番いいんだと、と思い込んでたけども、何が致命的かというと、本当の真理はわずかの人しかわからない。だから愚かな、物の分別がつかない、物欲、あるいは権力欲、自己中心の人が一歩おったら、その多数決になったら当然そういう間違ったことが起こるわけです。だから、ああいうトランプみたいな人が、っていうことも、自分たちは、その貧しい人たちに保険や金やら、そんなもん、費用を出す必要がないと。そういうような人たちが多いと、そういう人たちに、迎合するようなことを言うと、多数がそっち賛成ですと。で、保険に入れる人がいっぱいアメリカでもおると。そういうふうに、自分たちだけよかったらいいんだっていうような人が多くなったらですね、多数決とってそんな人が多くなってしまったら、それは間違ったこと起こるわけです、当然。戦前でもですね、あの戦争は、正しい戦争か、聖なる戦争かねと、圧倒的多数はそうだそうだと。戦争、太平洋海戦からは、アメリカ、イギリスなんかは、鬼畜米英と。それは多数の意見だったわけです。そういうふうに考えてわかるように、多数の意見が正しいなんていうと大きな間違いであるんですね。正しいのは何なのかと。多数でもないとしたら権力者でもない、学者でもない、無学の人でもないって誰なの？それはもう神様だと。その永遠的な真理、正義、正しいものを一番本当に書いてあるのはこの聖書だと。だから聖書を中心として世界圧倒的な影響力を持ってきたわけですね。その他のいかなる書物にも増して断然こうその影響力といったら全く違ってきたわけです。モーセが物事をするときに多数決で決めたっていうこと全く変わりかれてないことです。神という本当の真理を聞いたものがそれを導くと、これが究極的な形。これもとイエス様もそうでしたわけです。弟子たちと多数決で相談して決めた、これもちろん全くないわけです。本当の真理をしっかり持った人が導くと、というのがこの聖書的なこと ことになっておるわけですね。で、その点は一方ではですね、本当に真理を持っていないのに真理を持っている主張した人が自分の中密かな欲望から引っ張っていこうとする人、ヒトラーみたいなですね、宣伝の一部の軍人やら政治家やら天皇もそうだったですけども、間違った方向に当に引っ張っていく。だから多くの人の意見を聞かなきゃならないということになったけど、だけれども多くの人が間違っていることもたくさんあるわけです。だからそういう意味で究極的な聖書的な精神、本当の神様からの真理の霊をいただいたものが導くということが聖書の一貫したメッセージになっているわけです。ここでもそれに多数決、多数で決めると、これの場合でもですね、たった300年でやるのがいいのか、それはもうせっかく3万人も来たんだから戦うのいいかと、多数決取ってごらんなさい、300人で勝てるはずがない。それも、そんなバカバカしいことって一蹴されるでしょう。それに多数決を取った、一蹴されるようなことを神様はあえてやってきた。それは4つの福音書全てにある奇跡っていうのはごくわずかしかないんだけども、4つの福音書に全てある。しかも1つの福音書で4000人が5000になったり、ちょっと変わる、6回も書いてある。それが5つのパンと2匹の魚ですね。しかもそれはヨハネ伝では子供が持っていた。わずか5つのパンと2匹の魚がない。弟子たちも言ったですよね。こんなわずかで何の役に立つかと。これとここと似た精神、イエス様のところで完全な形でそういうことが記されているわけです。ですね。5つのパンと2匹の魚、しかも 大麦のパンが5つの大麦、安物のパン、全く取りに足らない、その小さなものを神様は用いて、神様の力を与えると祝福すると、5000人の人たちが満腹して、残りが12のカゴにいっぱいになったという、これは非常に何千年という歴史も見通した予言だったんですね。イエス様からでも2000年、旧約からいた数千年、そういう真理があると満たされると。5000人どころじゃない、あるいは象徴的ですね。5つのパンと2匹の魚で例えられている神様が祝福された言葉、神の言葉は5000人どころじゃない、無数の人たちの霊の上を満たしてきたということなんですね。そういうふうによく知られた5000人のパン、小さきもの、取りに足らないものを神様は用いると、そこに力なり祝福を与えて、まあ大体12弟子もそうだったんですね。当時の祭司長や政治家、長老たち、学者たち、いっぱいおったわけです。金持ち持った、権力者持った、とかそんな人を選ばないで、全く地位も権力もない、毎日海に出て行って、ガリラ湖を出て行って、風や雨が強かったらいつも取れない。生活がやっとと。たくさん取れても腐ってしまうから、冷蔵庫がないから今のより。決して富はできないわけですね、漁師っていうのは。昔の。そのような、最も社会的に地位も権力も何にも武力もない。学士も教養もない。そういう人を一番中心に置いた。ペテロ、ヤコブ、ヨハネも、みんな漁師だったんです。で、そんな小さな人たちを用いた。 で、パウロはそれと対照的に家柄が良い、お金もある、特別なユダヤ人教師から受けた、そういういわば秀才でもあった、両家の出であった、学問も受けたけれども、その学問や両家の教育も受けても、もってしてもキリストの真理は全く分からなかった、キリスト教徒を迫害し殺すことまでするぐらいに、それらの学問やお金地位も全く役立たなかった。そのことを思い知らせてからイエス様が招かれたわけですね。思い知らせて、呼ばれたわけです。この世のそうしたものがいかに本当の真理に対して無力であるかと、小さきものになって、そしてパウロが用いられるようになったわけです。だからここにある精神というものは、神様は取るに足らない小さきものを用いるという、この聖書にあるですね、根本的な精神、この世の精神は目に見える力、金の力、金があれば科学技術も莫大な器具を買える、何千万円もするような機械も買える、ぐんぐんと遺伝子解析もできる、兵力もできる、ドローンみたいなもの、ロケットも飛ばせる、原爆水爆も莫大な金の力でやったわけですね、アメリカも。そういうことで、この世の見方と聖書の見方は何千年も前から違っておったということです。ですからこのことは福音であるわけですね。どんなに弱くても小さくても、神様の力を受ければ私たちは大いなる力も与えられ、そしてまた用いられると。ここでも戦いなんですね。我々の新約以降は悪の霊との戦い、根本的な戦いはそれですよね。平和憲法を持っても悪との戦いに負けてしまっている人はいくらでも、ますますそうになっている。日本もそうです。大敗的なこと、いろんなことで、たとえ平和憲法があっても神様の力を望まなかったら、また新たな大敗、悪いことがいっぱいはびこってしまうわけです。中年の引きこもりが60万人もって、前から言ったように自殺する人は世界のトップクラスだと。特に若い若年層は世界一と言えるほどのたくさんの人が自ら命を取る、絶つと。で、男女平等のそういう政治や社会的なことでは世界の121位だって言うんですよね。こうしたことも本来の私たちの寄って立つ神様のことを全く無視すると、どんなに科学発達して教育発達して、もうやっぱりそういう新たな問題が起こってくるということです。で、もう最後に、このもう一つのことをですね、よく知られたこの精神は新約聖書で言われているところ、どこだっただろうかということをちょっと思い返していただいたらいいと思います。神様は、いろんなところ、今言ったように5000人のパンの奇跡もあるんですが、非常にはっきりと書いてある、小さきものを用いられると。この世的な無に等しいような、たった何万人といっても負ける可能性が強いのに、たった300人の無に等しいようなもの、でもそれを用いるんだ。それは、よく知られているのは新約聖書のコリント第一の手紙ですね。新約聖書の300ページです。コリント第一の手紙1章の27、28、29と。コリント第一の手紙1章の27、28、29ですね。 ちょうど300ページになっています。ここのところ、まあ、よく引用されるところです。でこの精神が今日のところを非常にはっきりと、まあ、言ってる、より広げてですね、読んでみますと1章27、神は知恵あるもの、この学、今言っては学問的なものですね、そうした学問的な人たちに恥をかかせるため、その学問がいかに無力かと、こういう本当の真理に関しては、世の無学なものってありますので、この知恵あるものっていうのも学問のあるものですね、学問的なこと、あるいは非常にたくさん物事を知ってる人、本をたくさん読んだり書いたり、世の無学なものをあえて選んだと。力あるもの、これは経済力、お金の力や頭の良さ、成績という面で力、学力という力、権力、軍事力、そういうものの限界をはっきり、恥をかかせるというか、そういう力の限界をはっきりと知らせるために、あえて世の無力なものを選んだのだと。また神は地位のあるものを無力なものとですね、するために、世の無に等しいもの、身分の卑しいとされているような、見下されているような人を選んだと。そしてその29節、それはっていうのは今日のギデオンで言ったところですね、ギデオンの。多くの人の力でやったら、きっとおごり高ぶる神に向かって、自分の手で戦いを勝ち取ったのというだと。そう言わせないために、あえて少数、神の力で勝ったと知らせるためだというふうに、ここでもですね、あえてわざわざ身分の低いもの、力の弱いもの、小さきものを選んだ。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためだと。で、最も神様、すべてを 見通している神様の退けられることは、そういう高ぶり、自分はできてるんだと、自慢できてる、まあ、自慢したくなる心、何か知ってたら、まあ、こんなに知ってるんだぞと言いたいような心という、こういう心は必ず知らない人を見下すと、できない人を見下すということになりますが、三条の教えでも、この自分が無に等しいもの、本当に、低いものだと、何もないものだと、と知った人、いわゆる心において貧しいものこそは幸いだと言われたということですね。はい、そういうことで今日のところは、このコリントの言葉と重ねて、私たちも留めたいと思います。はい、以上です。